CQ Ham for Girls。
11月12日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジオ編集部吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう11月も半ばとなってまいりましてね、あんちこちではそろそろもうイルミネーションが光り出してきたところがあるんじゃないかなーなんて。
季節ですよね。
いや、もううちもね、もう制作は10月から入ってますから。
あ、お疲れ様です。で、水戸の駅の、
はい、もう今年も
北口の、はい、芝生広場でしたっけ。
はい、今年もなんかやるよって、はい、会長から連絡があって。
楽しみですね。
ね、あそこちょっと今ね工事現場になっちゃってるんで、ちょっとすごく、ものすごく暗いんですよ。だから、
ね、ちょっと
明かりをね、
あ、そうですよね、
つけると皆さん喜んでくれるんじゃないかな、みたいな。
工事してますからね、街灯っていうかその建物からの明かりが
なくなってしまった、
なくなっちゃったからなんですね。
だからね、というのでね、ちょっとだけでも皆さんに光を、楽しみを与えられたらな、なんていうことで、
そうですね、
うん、さあ、そんな11月も半ばと言いますとですね、今七五三シーズンですよね。
七五三ですね、
うん、
はい、
どうですか、思い出ありますか、七五三の思い出。
七五三は自分じゃなくてやっぱり自分がやったっていう、
あ、子供さんたちの、
そうですね、子供の七五三、うん、やりましたね。
もうね、もう何十年も前でしょうけどね。
そうですね、うん、もう育っちゃいましたから ね、
うちはなんかもう私の子供じゃないですけどね、うん、妹の子ですけどね、もうほら孫ができてる時代だから、
あ、
うん、今度孫がね、まだ生まれたばっかりだけど男の子だから5歳でしかやらないから、まだまだ先だな、なんて言いながら、
そうです ね、 ね、神社に予約を取ってね、
うん、お宮前とかあると ね、 ね、行ってね、千歳飴、
千歳飴ぶら下げて帰って、
あれ大好きだったんですよ。
そうですよね、
美味しいですよね。
美味しいですけど時間かかるんですよね、あれ
舐めるのに。だからなんかさ、ちっちゃく切ってもらってなんか舐めてました、
ね、なるほど、ちっちゃく切ればいいんですね、
うん、でもなかなか雨でね、切りづらいんですよね。
切りづらいじゃないですか。
そうそう、切れないですよね。
切れない、
うん、だけどなんかあれが金太郎、昔は金太郎しかなかったんだけど、今はなんか絵があるんですかね。どうなんでしょう、私も分かんない、うん、いや、もしかしたらほらドラえもんとかさ、アンパンマンとかっていう千歳飴があるのかなとか思って。
そうですね、七五三ですから、まあアンパンマンは3歳ですね、
うん、3歳ね、
うん、3歳5歳
トーマスぐらいまでは3歳 ね、
うん、5歳はまだ小学、
まだ
幼稚園生だから、まだアンパンマンも有効です ね、
うん、ね七五三ね。うちはね、その妹の子がちょうど3歳と7歳の時に七五三両方2人一緒にやったんですけど、男と子、女の子と、ママも着物着るって言い出して、あなた着物ないでしょって言ったら、お姉ちゃんのでいいわよって言って、私の着物を
で、なんかいっぱいありそうじゃないですか、
着せてあげて、初めこれって言ったら、あ、サイズが合わないとか言って、違うのをまた引っ張り出してきて着付けしてあげて。
いいですね、選ぶほど。これでダメならこれがあるみたいな。そうそうそう、
で着付けしてあげて、ちゃんと髪も全部してあげて、おばちゃんその日はヘアメイクさんで、ね、やってあげましたよ、お姉ちゃんは。
で、うん、着付けの方がね、
いりませんから。そうです、うちの母親もできるしね。だけどちびちゃんはね、やっぱりお色直しばっかりさせられて疲れちゃって、飽きちゃきちゃってね。ありますよね、
ま、ありますね、
いろんな写真撮りたいからね、うん、皆さんそういうね、
う思い出もお色直しもするんですね。
子供もするんですよね。そんなことの思い出でございました。
そうですか、
はい、じゃあ今日も行ってみたいと思います、はい、CQ ハムラジオ、この番組は、CQ ハムラジオの協力でお送りしていきます。それでは今日の曲はこの曲選んでみました。ケツメイシでトレインです。行ってみましょう。
Thank you. 僕子供の頃の夢見心、それを燃料にして走り出す途中下車向こうにて限りなく走ること、走り続けるほど夢大きく数も増えるもの、切符書かれた夢行きの文字、不安に駆られが済むひととき忘れるなとあの気持ち騒ぎ出す、その時また車輪は回り出す、列車行き先は自分に見える、だからこそ僕は僕でいれる、動き出せ
being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、今日はこのケツメイシでトレインを聞いていただきましたということでね、はい、列車、アマチュア無線化ってなんか知らないけど列車ファンっていうか鉄道ファン多いですよね。
そうですね、不思議、
不思議ですよね。
ですね。
うん。うん。なので、吉田さんはどっちかって言ったら鉄道は何派ですか？もし、まあ、ある程度お好きですか鉄道？
鉄道はそうですね。あんまり。
でも私結構ちっちゃい頃からなんか好きで時刻表もよく買ってたの。
そう。 あのそれありました、時刻表を見て、うん、ここまで行くにはどうしたらいいのかなっていう、
だから私西村京太郎さん大好きだったんですよ、あの あれ列車の殺人事件じゃないですか、
そうですよね、
だからあのテレビ番組見るときあの時刻表を見ながらテレビ見、
それでいやこの時間があれば行けるなみたいな、
そう乗り継ぎできるじゃんみたいなね、
う
ん、
そうですね、今思い出しました、時刻表を見て、
うん、
だってあれ実際に子供なんですけど行きましたもん、切符買って、
本当、
父方の田舎の長野県に、
ああ
のなんですか、当時 あのエル特急っていうのに
乗って、父を訪ねて3000人じゃないですけど、
その自分で切符買っ て、うん、小学生だったと思いますね、で、あのあ浅間っていう特急があったんですね、
あ浅間ね、はい、
今はなんか新幹線になっちゃって浅間なくなっちゃったみたいなんですけど
何時間ぐらいかかったんですか、
いやあの時はさすがに覚えてないですけど、やっぱり新幹線じゃないですからね、
うんうん、
なやっぱり 3,4 時間はかかったんじゃないですか、
あの、ね、面白い話をしたらね、うちのマネージャー、あの局長さんの息子さんが、うん、ちっちゃい時、私たちちょっと仕事で群馬県の伊勢崎に行ってたんです、
伊勢崎、
はい、そこに子供が後からお父さん のところに現場に僕電車に乗って行くっていう話になったんですよ、でちゃんと事細かにこう書いてあげて、じゃあ行くれるねって言って来ることになったんですよ、で水戸駅で切符を買いました、
はい、
そしたらこんなちっちゃな子供が一人で群馬県の伊勢崎まで行くわけないってそれだから伊勢崎じゃなくて磯崎の間違いなんじゃないって言われちゃって、磯崎はあの港線なんで勝田なんですよ、
勝田に、
はい、磯崎
っていうところがある
んです、ね、そこじゃないのとかって言われちゃって、そこの切符買わされちゃったんですって駅員さんに伊勢崎って言ったのに
あの到着できないじゃないですか、
そしてお父さんなんかね駅員さんに言ったら違う切符買って、なんか今ここ勝田に来ちゃったみたいなこと言うんですよ、それはおかしいって言ってしょうがなくて、おじさんがいたからおじさんに伊勢崎まで来るには水戸線で来なくちゃいけなかったんで、しょうがないから友部駅までしょうがないから乗っけてきてもらって、友部駅からちゃんと水戸線に乗って無事に着きました、
無事に伊勢崎まで、
そしたら電車の中であった高校生か中学生のお姉ちゃんにどこまで行くのって言ったら、お父さんに会いに行くって言ったらしくて、こんなちっちゃな子がお父さんに会いに行くのって泣かれちゃった
あれなぜかあの悲劇のヒロインになってしまったわけです、
お姉ちゃんたちに泣かれちゃったのっていうあの話がありました、
いいですね、あの想像力がね、うん、豊か で、
そうです、ね、
お姉さんたちもね、
小学校3年生ぐらいの時だったから、
あいやそうなんですよ、
それくらいでしたかね、
それくらいで、うん、それで親戚の、まあ、アマチュア無線やってる親戚がいたんですけど、うん、秋葉原に一人で行きたい、
あ
電車乗り継いで行きたい、
あるある
、あの、うん、行って相談したら、そんな子供じゃ相手にされないからとか言われて、何くそと思って秋葉原に行った思い出あります
ねえ、やっぱりそういうの憧れますよ ね一人で電車に乗って ね、
あの国電に乗って、うん、何でしたっけ、中央線黄色いやつ、ね、
いやでも子供さんたちもやっぱり無線化はちっちゃい頃から憧れは秋葉原だったんですかね、
そうですよ、
うん、
でもねショックでしたね、小学生じゃ相手にされないからねとか言って、
ね、今結構、まあ、結構歩ってますよね、こう小学生もね、
そうですね、うん、
ね、
なのでねちょっと悔しかった思い出がありました、
あなんで今日はそんな電車の話をしたかと言いますと
あそうなんです、あの最近ですね、例 の駅前 QRV、
はい、
なんかこう出かけたついでに一応お出かけ先に、まあ、カバンの中でちょっとハンディー機とちょっとしたアンテナと、マイクですね、
うん、
それを、まあ、あらかじめ入れといて、なんか更新できそうなアマチュア無線運用ができそうな、
はい、
シーンになったらおもむろにバックから無線機を取り出して更新してみようと、う
ん、これは駅前でやるっていうのが条件なんですか、
そうです、ね、条件というか、まあそういう
駅の中、駅から出たところどこ、
明白な線引きはないんですけど、
線引きはない、うん、
まあ、いわゆる一般的に駅前と言われてる場所から、
まあ駅
ね、うん、ですから例えば駅が見えるところとかの広場とか、はい、そういうところでももちろん駅前です
し、結構今駅ねロータリーになってたりとかね、
そうですね、
来たりして綺麗になったりしてますからね、
そうなんです、うん、でまあちょっと無線をそういう せっかくねいろんなところに出かける機会が、うん、まあ仕事とかでも プライベートな時間でもあると思いますので、うん、そういう時にちょっと地域出してみませんかっていうような感じでですね、はい、私どもの CQ ハムラジオ市で、
はい、
ちょっと最近話題にしょっちゅうしていましたらですね、はい、やはりそういう方々が増えてきている、うん、ということなんですね。
これは本当誰でも楽しめるね。
誰も楽しめます
ね。ハンディー機一つですからね。
そうそうそう、楽しめますね、
うん、
それで CQ ハムラジオ市ではこの駅前 QRV に積極的に取り組んでるというか楽しんでる、
はい、
実際に楽しんでる筆者さんに、事実上これもう連載状態なんですけども、うん、毎月載ってるんですが駅前 QRV コレクションっていう、ね、はい、この筆者さんが毎月いろんなところに行って
電車に乗って行って
、はい、駅前で
QRV
更新をこう、うん、試みてみるっていう、なんつですかね、よくある旅番組みたいな、うん、
それの無線版ですね、はい、
テレビでやってる、ね、ぶらりどこどこ旅みたいな、はいはい、そんな鉄道を使ったね、はい、旅番組みたいな内容でちょっと展開させていただいてて、そこのうちで誰とどんな感じで更新できたかとかいうのを明らかにしていただいてるんですが、
はい、
今回ですね、今売っています CQ ハムラジオ2023年11月では、
はい、
なんと東京を離れましてですね、
うん、
栃木県宇都宮駅、
はい、
起点のこの間新しく開通した ライトライン、
あ、これね、私ええ今頃今え何これみたいなね、今みたいな
路面
電車
の部分と、あと路面じゃない部分も、
うん、
ある
今路面電車って本当に貴重になってきちゃってますよね、走ってるとこ。なんかでもね、路面電車慣れてないじゃないですか、だからなんか怖くて、路面電車が来たら車はどうしたらいいのかなとか。
それありますよね、車が来たら、
車とほら、まあ、なんか来たって言って、うん、だってあれ何走ってない時は、そこ走っていいんですよね、車ね。なんだけど来ちゃったらどうしようどうしようとかってなりますよ、
出なくちゃいけないですね。
ね、
であと信号機の色がね違うんですよ、うん、
はいはい、
路面電車用のこの黄色い矢印、
うん、オレンジっぽいなんかありますよね、
がありますからね。それがねちょっと脱線しますけど、
はい、
うちの CQ 出版社っていうのは巣鴨にあるんですけど、巣鴨、はい、の隣駅
ちょっと行くと
あるんです
、あります、
路面電車
ありますよね、知ってます。
じゃ日本アマチュア無線連盟の本部がある、
はい、大塚も通って
大塚をもう駅ありますね、
ありますね、
あれ路面電車っぽい部分もあった
し、ありますね、
王子という駅
がある、王子、そう、いつも王子の交差点のところが迷う、
王子の交差点の王子の駅の近くのところで、
なんとか山ですよね、
そう、飛鳥山だった
かな、
路面電車状態になるんです
、そう、怖いあそこ
あそこちょっと怖い、ね、怖いく感じてしまいますね。あとあそこはね、一車線のこの幅が狭いんですよ、
わ、うん、かるわかる、
うん、結構あれは私どもの会社から川口方面に行くときによく使ってまして
、うん、
あ、路面電車だ、
で、
ね、ちょっと脱線しました。
今回いいですか、この、ね、栃木にできた LRT って何、
はい、ね、これ本紙も載ってありますけど、はい、
路面電車で電車なんでしょ、
うん、路面電車なんですけど、うん、結構人が乗れて、かつ、うん、
自動運転とかそうじゃなくて、
いや、
そこまでは行ってないね、
専用軌道の割合が高いっていう、専用軌道っていうのは路面電車状態じゃないところっていう、
専用車線じゃない、専用路線なんていうか、そういうのが、うん、
などの
レールがあるっていうことですかね、
などの基準をクリアしたものが LRT って呼ばれてるっていうふうにこの紙面では説明されてますね。
私今さらこれ走るから、もしかしたら未来の乗り物みたいで、もう線路がないようなところヒューンって通ってるやつなのかと思って、違うんですね。
そうですね、さすがにリニアモーターカーじゃ
そういうのかななんて思ってたね、そうじゃないですね、でもそれができたということで栃木の方ね、すごく、
そうですね、
浜町の方まで行ってるんです ね、
通勤路線、
工業地帯とかあるから結構たくさんの方で、きっとそういう渋滞緩和なんかもあるんでしょうね、そうすると駅から宇都宮駅から行きやすいとか、
ね、そうみたいですね、
うん、 ね、
ちょっと一度乗ってみたい。
でこの筆者さんはこれに乗って、ね、
これライトラインに乗ってライトラインの主要な駅で駅前 QR ブーしてみて CQ 出してみたということでね。
どうだったんですか結果は、うん、
やはりあの何人かの方と更新できて満足だったっていうことで、うんね、おっしゃってました。あ、記事になってます ね。
ちょっとこれ宇都宮まで行って餃子食べてちょっと乗ってみて、初運賃150円とかって3キロまでは150円だって書いてあるから、うん、意外と安いんですね。
あ、毎日乗るもんですからね。
あ、乗るもそうですね。定期券はいくらぐらいでとかいろいろ書いてありますけどね、うん、
そうですね、
うん、ね、黄色い列車ですね、うんうん、
ね、でもいいことですよ ね。新しい路線ができるほど発展してるということでしょうしね、う
ん、でも確かにね、今車がどんどんどんどん増えてきちゃってすごい大渋滞どこもしてるじゃないですか、ですからこういう走るんだったらまた街中にこういう路面電車みたいなやつをいろんな都市でね、走らせるのも一つなのかなって思いますよね、
う
ん、
そうですね、うん、こういう小回りの聞いてなんですかね、あまり無理してお金をかけないで、うん、通せそうな路線。そうそうそう、
昔水戸駅の前も通ってたんですってよ。
あ、そうなんですか、
はい、路面電車っていうかそういう電車が、うん、通ってたら私たちはもう分かんないですけどね、
ね、路面電車、まあ、バスっていう手もねありますけどね。
ありますけどね、今そのバスがどんどんどんどんなんかなくなってきちゃって、路線バスが、
ね、あと渋滞っていう、
そうやっぱり渋滞ね、
う
ん、
ところもあるでしょうから ね。
で今あと逆にあの線路をもう廃止されちゃった線路があって、でも道路は渋滞しちゃうんですよ。だから線路の路線をそのまま道にしちゃって、そこをバスが専用線ってバス専用路線って通らせてる地域もありますよね。
そうですね、それは確か福島とか岩手とか、
あと茨城にも一部あるんです
よ。そうなんですか、
はい、
それで、賢いですよね。
そうですね、
維持費とかも、
ね、そうするとだいたい時間通りに ね
行けますね、
うん、ね、なんせ渋滞、バスとかはやっぱり渋滞しちゃうからっていうのが、時間が読めない、ね、列車はちゃんと時間に正確っていうのがありますもんね、
まあ素人ですけどね、それね、いい考えですよね、
うんうん、だからあるんだったらこういうのをね利用して乗ってみたいなって、どうしてもないからついつい自分で車を運転してしまうんで、
ね、
うん、
でも自分で運転するっていうのは一つのリスクでもありますからね。
そうですね、うん、だからね、そしたらね、お酒は飲めるし、
そうなんです、お酒は飲めるし、要は運転してもらってるわけで、もらえるわけです
から、ね、そうなんです、そう、自分で運転しないっていうの
しないでね、
乗ってる間に休めるし、
駅まで行く必要はありますけど、うん、やっぱりその時間をね有効に使えますし ね、お酒も飲めるでしょうし、う
ん、でそしたらね、ちょっとハンディ機でね、そういったアクティブに無線もできる時間も ね増えるかもしれないですよね、
は
い、
まあ、ちょっと電車の中ではね、
周りの人の
あれもありますから、控えた方がいいと思うんですけど、駅に降り立っていろんな駅、うん、ちょっとここ電波でよく飛びそうな、
うん、ちょっと高台の駅とか行ったりなんか、うん、
でこうそこでちょっと CQ 出してみて、
出すっていうのもね、
それで駅前 QRV ですっておっしゃってますね、
うんうん、
最近は CQ 出すときに
CQ 駅前 QRV ですって、
こちらは J なんとか1なんとかなんとか、ただいま駅前 QRV で何々駅からです、お会いでいただける方いらっしゃいましたら更新お願いします。
それのアワードみたいなのもあるんですか、何々駅とかをこう全部制覇したみたいな。
アワードはですね、この筆者さん曰く、まあ別に否定するものではないですけども、アワードを得るために無理しちゃうといけないということが、そういう考えがちょっとあって、アワードは今のところは控えてるということですね、
うん、なんかね、1日乗車券みたいな時にはね、一駅ずつ降りてってもね、
そうですね、
できるし、でもね、地方にそれ行っちゃうと、あれですよね、次の列車まで1時間とか
そう、次の列車まで1時間って時にその1時間を
利用するわけね、
利用して CQ 出してみたり、うん、ただやはり空振りになる時、空振り CQ 出しても、
うん、いない時、
応答してくれない時もあるんですけど、結構粘り強くハンディー機の位置を変えたりとか、 あとツイッターで今駅前 QR、 あ、ツイッターじゃないですね、今は X ですね、旧ツイッターで今ここで駅でやってますっていうのを PR したりとか、 やってるっていうことです。
繁華街でやったらいいですけどね、秘境駅に行っちゃったらね。
秘境駅はね
秘境駅 QRV
秘境物名のやつじゃなくてあの秘密のこう秘境ってあれですよね、あの珍しいっていうか、あの行きづらい地ですよ ね、
そうね
秘境ね
そっちそっちです、
秘境の地ですね、
はい、ね、そういうところも面白いかもしれないですね。
そうですね、で、うん、あとはあの駅にスタンプとか置いてあったらそれを紙にこうポンって一枚押して、で家に帰ってこの押したスタンプ押した紙をスキャンして QSL カードのデザインの一部にするんです。
ああいいですね。
そうすると、うん、今まであの QSL カード100枚持ってって更新した人の分スタンプバンバンバンバンバン押してると、うん、迷惑になっちゃうじゃないですか、
はいはい、
他に押したい人がいたとかいう時に、うんうん、でさすが筆者さんはそのあたり考慮して一枚にこうしっかり押して、う
ん、ちゃんと綺麗に押してきて、
綺麗に押して持って帰ってきて、それをスキャナーで読み込んで読んで画像処理で、ね、
でそれであのカードを作ると。
そうです、
あ
家帰ってゆっくりできますね。
でもそういったものもやっていくとコレクションにもなりますしね。
そ
うなんです。
やっぱりそれ受け取った方も鉄道好きな方でしたら、うん、やっぱ嬉しいと思
う。嬉しいと。
そうですね、すごいな、ここの駅行ったんだみたいな、
うんうん、
なかなかそういうところにもね、駅前 QRV は電波をこう調べるっていうか体験するということと、あとその
ね、そういう楽しみ、う
ん、鉄道好きな方々へちょっとこう楽しさを与えることができるっていうところで、うん、なんか流行ってる来てるんじゃないかなっていう感じが ね
必ずだとハムフェアやってる日は必ず別館であのなんかやってますもんね鉄道の
鉄道なんか鉄道の展示会、
ね、展示会やってますよね。
鉄道に好きな方がこう興味を持ちそうな展示会、ええいつもやってるんですかね。
なんか毎年いつもなんかバッティングする気がしないでもないですけど、
鉄道模型とかね、
うん、ね、あのうちも昔あのディオラマ走らせるって言って局長さん何個 か N ゲージと なんか買いましたよ、
ね、あの自作とか手作りが好きな方は ね興味持たれる方多いです
ね。今
は
もうあのおもちゃになってますけど子供の
あそうす
はい、ということで吉田さん、はい、今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりましたね。まあ私が結構そういった時刻表を見るって知らなかったでしょ、はい
ね、知らなかったです。
好きだった、本当昔毎月買ってました。なんだか知らないけど
ね、えあの電話帳並みの厚さ、
そう、
ねえ、うん、なんかあれ見るとワクワクしてきますよね。
私昔から地図とか見るの大好きだったんで。
あ、そうなんですか。
あのほら昔はカーナビないから必ず地図持ってあっち行ったりこっち行ったりしてたので。
じゃあ地図はあのノースアップっていうか北を上に はい、見れる人ですね。
はい、北上です。私は
わ素晴らしい。
はい、あれどあのダメな人もいるんですよね北
上。そうなんですよ、よく言われるんですよ。私も北上じゃないとダメで、あの方向によってこうナビがくるくるしちゃうやつは全然ダメですね。
あ、そうです。まあ、あの走ってる時はそれでもいいんですけど、うん、地図とかはちゃんとこうね
北にしないと頭の中こんがらがっちゃって。
だから私方向音痴じゃないですもん。
あーさすがですね。
だからあの方向音痴としてはね行った道帰ってこれないって言うんですよね。
わかりますそれ。わかりますけど
目印あるでしょって言うけど、
ね、あれ行った道帰ってこれますよね。一度行ったら、うん、行けます行けます。ある程度覚えますよね。
ある程度覚えます。
あそこに食べ物屋、そうそうそうそう、結構食べ物屋ばっかり覚えちゃうんですよ、
ね、同じはい同じでした、はいはい、ということで、この番組は、アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん7388さようなら。